どうも、亀ひろきです。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で、現在は障害を持つ方向けのグループホーム、グループホームブルーノの運営をしております。今日は何でも無償による悲劇の顛末というテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。現在グループホームブルーノ三日面、またグループホームブルーノ三日面2、そしてマンションタイプのグループホームブルーノ島崎町では入居者様を募集しております。そちらの詳細などは公式 LINE またホームページからご確認いただけます。ぜひそちらからよろしくお願いいたします。はい、公式 LINE の方はですね、お友達が今さっき見た時点で698人だったかな。かなり、お問い合わせの登録が増えているような状態です。福祉サービス、いわゆるグループホームの情報でなかなかね、皆さん入手できないというか難しいところだと思うんですけども、それだけ興味関心持ってくださっている方がいるんだなというところで、大変ありがたいなと思ってます。お友達の、比率を見ても7割8割ぐらいが女性の方、多分お母さん世代なんだろうなとか思ってるんですけども、和歌山の方に限定してもそれぐらいの方がね、ご登録いただいているというところです。またどんどんね、有益な発信をねしていきたいなというふうに思っております。今ちょうど朝の5時ぐらいですかね。はい、ワンちゃんの散歩に行っております。もう本当にね、日中は暑くなってきましたので、もう散歩は早朝か夜に限るなというところで、もうワンちゃんもね、暑いともうぐったりしちゃいますんでね、歯が入ってかわいそうなんで、こんな早朝に、収録をしながら、散歩の方来ております。はい、それでは本題です。今日は何でも無償による悲劇の顛末というテーマでお話ししたいと思います。これはね、ブルーノとしてのご意見なので、全てがそうではないのかなとは思うんですけども、それでもちょっとやっぱりそうなるよねっていう、そういうことがあったというところなんですけども、以前にもね、ちょっと放送の中でお話しして、いろんな多分ねご意見あると思うんですけども、福祉サービスとしてね、僕たちはグループホーム、共同生活援助という事業ですけどもをやってるわけですよ。で、いろんな福祉サービスがねあるわけですよ。グループホームの他にも移動支援、通院介助、居宅介護、就労支援、生活介護等々たくさんあるわけですよね。で、一つの事業所がね、あれよこれやっちゃうっていうのはやっぱり良くなくて、そこにはそこの、プロフェッショナルがいるわけですよ。例えばグループホームで、暮らしてる方のそのいろんな、支援かな、例えば買い物に行きたいよとか、例えば病院に連れて行ってあげた方が喜ぶじゃないかとかね、そういうのはあるわけですよ。で、日中も、いつでもいてもいいよって、私たちが全部サポートするよみたいなね、いろんな方がいるわけですけども、僕はねここに対してはね、反対ではないんですけど、やっぱ一定リスクはあるなと思ってます。それは何かというと、この最近ね、体験の利用のね申し込みが、今でも何件かねいつもあるんですけども、そのうちの1件で、他のグループホームに、いらっしゃる方がうちのグループホームに入居を考えてますっていうお問い合わせが来て、でそこのグループホームで、体験の日が決まったんですよね。で、来る予定だったんですけども、前日になってキャンセルが入ったと。で、聞くと、いわゆるグループホームの人に説得されて止められて、で今回の体験利用に関してはもうなくなりましたというところなんですけども、 まあ、やっぱりその利用者さんがそこから離れられない理由は結局そこにあって、病院とかじゃあ、連れてくれないよとか、そこのグループホームは、うちですね、買い物も一緒についていってくれないよとか、まあ、うちついていってるんですけどね、あの必要な時だけは、まあ余暇の部分もねフォローしてくれないよとか、あのちょっとね電話とか、LINE みたいなところにすごくこうなんていうんだろう、執着がある方で、そういう対応もしてくれないよみたいなでそれなので、まあ、やめといた方がいいよってなって、うちがなくなったわけなんですけども、まあ僕ね、なくなること自体はいいんですよ。その方が生活として選ばれるんだったら全然そこのグループホームを選んだらいいのかなと思うんですけども、結局そういうとこからもう離れられなくなるんで、そこで生活の例えば、グループホームで今までは良かったけど、グループホームなんでね、共同生活なんで、例えば4人一緒に住んでると、で今は2人で暮らしてるけど、3人目が増えた時にどうしてもこれ相性が合わないと、その時にはちょっと変わりたいな、これは別に僕構わないなと思うんですけども、その時にいやでもな、あれもこれもやってくれてるしなとかってなったら、もう移れないんですよね。で僕はやっぱり、なんていうかな、福祉っていうのは、まあ福祉とかっていうのはあんま好きじゃないんですけど、っていうのはそのいろんなね、方が関わることによって、その方のこうなんていうかな、生活の質がこう厚みが増してくるようなイメージなんですけども、一つの事業所がこれを全部やっちゃうとですね、なんかこう何か一つが立ち行かなくなった時に全部のサービスを変えないといけなくなるんですよね。グループホームがダメになったから、いやもうこれ出ていかないといけないってなった時に、この移動支援も通院会社も、例えば就労支援もやってるとかだと就労支援も全部変えないといけないとかね、まあ、こんなことってどうですか、僕らが普段暮らしててありますかね。例えば会社で、働いててここが合わなくなったけど、まあそうですね、買い物も連れてくれて病院も一緒について行ってくれるから、だからやめれないみたいなことないと思うんですよね。だから何か一つがさえ修正すれば、後の生活はなんとか成り立つっていうことが普段起きてると思うんですよ。僕はそれは障害のあるなし関係なく、そういうふうにあるべきだなと思っていて、うちの息子もね、障害持つ、子供なんですけども、もう来年卒業でね、でうちのグループホームに住むことになってますと。でその時に、うちまあ就労もそんな持ってないですけど、例えば持ってた時に会わなくなってもう丸ごと全部変えるってなって、やっぱ親としても心配なんですよね。でその時にちょっとずつ、あここはこれに変えれるよねとか、こっちはこういうふうに修正できるよねみたいなところで、生活の全体のリバランスみたいなところを全部一気に変えるみたいなことをしなくていいわけですよね。今回、まあ、その体験利用の方がですね、まあ、キャンセルして今のグループホームを選ぶっていうのも一つの、まあ、暮らしの形かなと思うんですけども、まあ、選択肢としては狭まってるなっていうふうに思うし、そこのグループホームさんの考え方を別に僕否定するわけではないですけど、それは本人にとってマジでいいんですかっていうのは僕は思ってます。もちろんうちもグループホーム住んでらっしゃる方がね、できればずっと長く暮らしてほしいなと思いますけど、一方でですね、やっぱりこういう事業やっているので、もう儲けさえ出れば別にこの人らが嫌やなと思ってようが何しようが追ってくれたらええやんって、そんなのはなくてですね、やっぱここが合わないから、この部分はやっぱり変えて暮らしを修正したいっていうのは思ってくれてもいいなと思ってるんですよね。まあ、現に今うちもグループホームを運営している中でも、まあ、訪問看護さんとか、そうですね、通院に関してですね、うちで特にこことじゃないとダメですとかっていうのがないので、まあここがちょっとすいません合わないんですけどみたいなことを入居さんに言われた時に、もちろんあじゃあ変えようかってすぐ変えるわけではなくて、きちんと支援者間同士で話して、本人も交えてね話して、であやっぱりここに関しては難しいよねって 双方合意の上で変更みたいなことがやりやすかったりするわけですよ。そこをやっぱり全部やっちゃうとね、合意も減ったことないわけですよ。いやいや、あんたこれ他のとこ頼んだら大変なことになるよと、ここまでやってくれないよ、あそこまでやってくれない、じゃあしょうがないですね、続けますってなるわけですよ。これはね、分かんないけど、僕はうちの息子にそんなことさせたくないなと思うからやってないというところですね。なんかこの結局その 無償による、まあ、悲劇の電末っていうのは、結局ここでグループホームの職員さんのまあ勤務の幅を超えてるわけですよ。通院についていくとかね、買い物の余暇についていくなんてことをやってる時間がないわけですよ。いやいや、いいんですよ、別に人数が少なければ。別に、入居さんが2人しかいなくて、スタッフさんが、ね、全部やるっていうのも別に構わないですけど、うちはやっぱりまあね、十何人いて、やっぱり重度というか、まあまあかなり支援度合いの高い方もいるわけですよ。でこれをずっとやっぱやってると、なんて言うんだろうな、じゃあ A さんの通院に行ってあげる予定してたけど、 B さんがやっぱ調子悪くなってついといてあげないといけないとなった時に、この A さんは我慢できますかっていうところですよね。まあそこは僕はね、結構むずいなと思ってて、今までなんか良かれと思ってやってたことで本人も感謝してたはずやのに、当たり前になって最後言ってくれへんかった時に不満に変わるんですよね。これはね、僕は良くないなと思って、だったらもう初めからそういう福祉サービスを運営されてる方がいるんだから、そこにお願いして、支援してもらうっていう方が僕はやっぱいいなと思ってるし、そこに不満も生まれないし、もしそこにちょっと不満不増が出た時にはきちんと本人交えて支援者さんで話して支援体制として取り組んでいくいうのが一番いいかなと思いますね。自社で完結するより、そういうやっぱ専門でやってらっしゃる方とタッグを組んでやるということが、僕はこう地域で暮らしていく中でたくさんの人と関わると、そこによって生まれてくる、もちろんプラスの部分もあるし、不満やなんかっていうそのマイナスの部分もあるけど、そこも含めて暮らしなんかなというふうに思っていて、そこを自社完結する、そこを無償でやっていくっていうことの弊害みたいなものはたくさんあるなというふうに思っております。最後までお聞きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。それでは素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井博樹でした。アビアントー。